放送ポッドキャスト QR。
現役引退が決まって、まあ、いわゆるスカウトをやってくれと、まあ、今のライオンズでいうと編成部アマチュア担当になりますけれども、
はい、アマチュア担当ですね、はい、
そのように言われた時はひろゆきさんどのように感じましたか。
まあ、最初はちょこっと考えさせて、いただきますということで、まあ、即答はしなかったんですけども、地元の方で、在住でやってくれということで、
は
い、
愛知県の方ですね、
はいはい、まあ、そこでいい機会だと思いましてお世話になることに、はい、しました。
なるほど、はい、スカウト転身にあたって高木宏之さんは、一つの動きで選手がどれだけ野球を熟知しているかが僕らには分かる部分がある、いろんなことを感じられるスカウトになれたらとおっしゃっています。選手をご覧になる上で大切にしているポイントというのはどういう部分でしょうか。
まあ、プレーそのものはもちろん誰が見ても分かると思うんですけどもね、投げる、打つ、走る、はい、それは誰が見ても分かることですよね。プレー以外のところですよね、うん、はい、ベンチにいるときとか攻守交代のときとか、まあ、それは試合中ですけどね、うん、まあ、僕は仕事だったらやっぱり練習中のどういう姿勢とか取り組み方、まあ、そういうところですね、はい、
なぜそこをご覧になるんですか。
いや、能力持った選手ってもう本当にたくさんいるんですよね。でも、まあ、僕の経験上、まあ、確率ですけどね、まあ、誰が成功というかいい成績を上げてるかって言ってやっぱり最後にやっぱハートが強くないと、はい、いい意味でのハートですよね。優しいだけじゃダメだし、お人よしじゃダメだし、でもあんまりやんちゃすぎてもダメだし、いい意味でのやっぱりずる賢さとかそういうものも必要だと思うので、その辺はもうやっぱり最終的にはですね、この選手だと思ったら、まあ、ずっと見るようにはしてますね。はい、
ひろゆきさんが手掛けてライオンズに入団された選手を挙げていただけますでしょうか。
1年目担当したのが石川外野手、
石川光嗣外野手、
はいはい、岡本陽介投手、はい、2年目が熊代選手ですね。昨年は僕の担当はいません。
なるほど、
はい、そうですか。3人ですね、はい、
まあ、今その中で一軍に定着しているのは特に熊代外野手だったりするんですけども、熊代選手はどこが宏之さんの目に留まったんでしょうか。
まあ、それこそ気持ちの強さ。皆さん、斉藤さんも笑ってらっしゃいますけど、もう、そこでね、そこで皆さんお気づきだと思いますけども、はい、まあ、元気もあるし、
はい、
いい意味でのやんちゃぶり、はい、まあ、そういうところがやっぱり、まあ、身体能力が高いのはもちろんなんですけども、はい、体が強いですし、
体が強い、
はい、どんな練習でも耐えられるし、弱音を吐かない。まあ、そういうところは最終的な決め手でしたね、はい。
まあ、今お名前が挙がった3人はやはりひろゆきさんの中でも特に気になる存在ですか。
そうですね、自分が担当したので、うん、できたのでもちろん気になりますね。
そうですね、はい、1年間そのスカウト活動をされていて、
はい、
いろいろアマチュアの選手を見てきて、最終的に指名がないとなるとがっかりすることってないですか。
いや、それはないですね、うん。まあ、寂しいっていう気持ちはありますけどまあでもがっかりというのは、これはまあそれぞれ地区がね違うので、
はい、
まあ、選手の質も違うと思うので、それはまあしょうがないことなので、
はいはい、確認なんですけど、高木宏之さんは編成部アマチュア担当のどこ地区担当なんですか。
東海地区ですね。愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県です。
そうですか、
はい。
あまりじゃあご自宅に帰ることもなかったりするんでしょうか。
そうですね、出てったら2週間ぐらい帰ってこないこともありますね。
そうですか。それってもっぱら一人で動いていらっしゃるんですか。
まあ、基本的には一人で動きますし、まあ、どこかで違う担当の人とは合流したりとか、まあ、まちまちですね。
それはライオンズの方とかですよね。
はい、そうですね、はい。
なるほど。差し支えない範囲で構わないんですけども、
はい、
1日の、流れを教えていただけますか。ひろゆきさんが過ごしていらっしゃる編成部アマチュア担当、いわゆるスカウトの動きを。
まあ、流れと言いましても、いろんなパターンがあるので、うん、まあ、高校で言いますと、 まあ、土日のオープン戦練習試合ですね。あと、まあ、大体ダブルヘッダーなので、まあ、大体9時半か10時のスタートなので、まあ、その1時間前からで監督に挨拶をして、まあ、シートノックはまあ僕らは必ず見るというのが原則なんで、まあ、そこでそれを見てというのは、まあ、まあ一つのパターンですね。
なるほど。
はい。
なぜシートノックを見るのが原則なんですか？
原則というか、まあ野手だったら、まあ試合中に飛んでこないこともあるわけなんですよね。はい。やっぱりシートノックのこの3球から5球の守備の動き、スローイング、肩の強さ、まあそこで何球かでやっぱり 見極めなきゃいけない時もありますし、まあ、その辺は集中して、はい、見ますね。
そうですか。
はい。
で、試合中はスピードガンも計測したりして。
まあしますけれども、特に頼りはしないですね。あの、持ってますけれども、
はい、
これどれくらい出てるかなっていう時にパッと出して測りますけれども、うん、もう全部が全部は測りませんね、うん、目測で、
うん、
はい、基本的には、
うん、
はい、
あまりその数字には左右されないようにしているということ
ですか？そうですね。僕はもう、はい。まあでもやっぱり報告するときにやっぱりスピード、数字が必要なので、うん、まあその確認で取るだけであって、はい。
そうですか。
早ければいいっていうわけでもないですからね。はい。
これはと思う選手がいて、直接話しかけることはできるんですか？
これは原則として、ダメですね。
そうですよね。
はい。
となると、どうするんですか？この選手はいいなと思ってから、その後は。
まあ練習を見に行くってことですね。うん、まああとは指導者の方とはお話はできるので、うん、まあそこからお話、その選手のお話を聞いたりとか。
生い立ちなどを伺うんですか？もしかしたら。その選手。
そうですね。まあそういうふうに流れに行くように、うん、まあ性格とか、うん、まあ、いろんな、まあお話、うまくやっぱり話を進めていって、そこまで。
はい。
聞き出せればなっていう感じでは、まあ、はい、話してますけどね。
わかりました。ライオンズナイターを昨日皆さんでひろゆきさんにユニフォームを着てほしいと思われる方は今でも本当にたくさんいらっしゃいます。そんな方々に一言最後にご挨拶いただけますか？
はい、まあ、今自分の仕事は、まあ、こうアマチュア担当、まあ、スカウトということで、東海4県を任されて、本当にやりがいのある仕事を任されてやってますので、まあ、ユニフォーム着るかはどうか、これは僕の決めることではありませんし、まあ、いろんな、ことがあるので分かりませんけれども、とにかく今は自分の仕事を全うして、良い選手を獲得できるように、まあ、自分の仕事を全うして、まあ、球団のためにですね、将来3年後、5年後というビジョンを描いて、僕らスカウト活動してますので、まあ、そういうところにも、注目していただけたらなと思います。
はい、わかりました。ライオンズ OB 高木宏之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。